ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa. Risna dan minasang, kyo, 2019年7月28日、日曜日は、私、E さんが、1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いて、今週のトピックと、インドネシアの様々な情報、そして、インドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業省は製造業の経済への貢献を促進することについてお伝えします。産業省は輸出市場を満たすことができるように、製造業における生産性の向上を推進し続けています。さらにそれはまたエネルギー開発の上流産業の強化に拍車をかけたので、国民総生産に対する製造業の貢献は増加しました。アイルランド産業大臣は火曜日にジャカルタでの声明を通じて、2019年の第1四半期に製造業部門が国民の総生産に 20.07% を貢献したと述べました。さらにこの部門は前年同期比で 3.86% 成長しました。アイルランド・ハルタルト大臣は国民経済における製造業の業績と役割を改善するための努力において、人的資源の質の向上、革新を生み出す研究開発活動および輸出志向型労働集約型産業の発展にも貢献したと説明しました。それでは次のニュースです。農業大臣はアルゼンチンの大統領に歓迎され、トロピカルフルーツの輸出に同意することについてお伝えします。2019年7月22日月曜日に、ブエノスアイレスのアルゼンチン大統領宮殿で、アルゼンチン大統領マウリシオ・マークリがアンディ・アムラン・ズライマン農業大臣を迎え、両国の輸出協定について協議を続けました。この機会にアルゼンチン政府はマンゴー、バナナ、マンゴスチン、パイナップル、スネークフルーツなどの熱帯果実の輸出をインドネシアに承認しました。一方、アルゼンチン政府はまたインドネシアのアルゼンチンへのパーム油輸出量の増加を約束しているため、アルゼンチンへのインドネシアのパーム油市場シェアは増加します。アンディ・アムラン・スライマン大臣はジャカルタでの公式声明を通じて、インドネシアの農業製品の市場アクセスはアルゼンチン大統領に直接与えられたと述べました。アムラン・スライマン大臣によると、彼の党はこれらの機会を最大化し、農民の福祉を増やすとしています。同じ機会に両国政府は農業技術の開発、すなわち乾燥機、サイロー、 及び農産物加工の機械化の開発に協力すると合意しました。それでは次のニュースです。インドネシア欧州連合の包括的な経済的連携協定は、インドネシアと欧州連合に利益をもたらすと期待することについてお伝えします。包括的な経済連携協定の枠組みの中でのインドネシアと欧州連合の間のパートナーシップは、特に経済分野において双方の間で利益をもたらすと期待されていると、インドネシア政策研究センター協議会理事長サイダ・サクワン氏が語ったものです。水曜日にアンタラ通信社が引用したように、サイダ・サクワン氏はインドネシアと欧州連合間の包括的な経済連携協定による優遇関税の撤廃は、インドネシアの輸出業者が欧州市場への地元製品へのアクセスを開放し拡大する機会を提供すると語りました。またインドネシアと欧州連合間の包括的な経済連携協定は、貿易の拡大を通じてインドネシアへの欧州連合の直接投資を増やすための入り口になると述べました。サイダ・サクワン氏は、この貿易の増加は両当事者間の投資と経済の流れを増大させる可能性があると期待しました。それでは最後のニュースです。インドネシア石油採掘会社パルタミナ社とアブダビが統合石油ガス事業を模索することについてお伝えします。インドネシア石油採掘会社パルタミナ社とアブダビ国営石油会社は、アラブ首長国連邦、インドネシア、そして国際的統合的にも、すべての石油及びガス事業における協力の機会を模索するための包括的戦略フレームワークに調印しました。この協定で、パルタミナ社とアブダビ国営石油会社は、エネルギー開発の上流部門から下流部門への協力の機会を模索する予定です。考慮されたプロジェクトには、アラブ首長国連邦の上流石油ガス部門、精製所、石油化学製品、液化天然ガス、液体石油ガス、航空燃料、インドネシアで石油とガスの小売事業への参加が含まれていました。また両当事者は他の様々な戦略的コラボを模索します。7月15日木曜日に、中央カリマンタン州のパランカラヤのアンタラ通信社が受け取ったパルタミナ社からの情報に基づいて、契約はパルタミナ社ディレクターとアラブ首長国連邦大臣およびアブダビ国営石油会社グループの最高経営責任者によって証明されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は輸出の増加のため、商務省はオランダの香辛料輸入業者を訪問することについてお伝えします。商務省は7月22日月曜日に、国家輸出開発局長代理を務めるアルリンダ氏がオランダのデンハグにあるフェルステゲンスパイセス&サウセスビーフィというインドネシアのスパイス輸入業者の会社を訪問しました。この訪問はオランダや他のヨーロッパ小国へのインドネシアの香辛料の輸出を 増やすことを目的としています。この訪問はマーケットインテリジェンスワークショップイベントの傍観者として開催されました。このイベントはインドネシアの貿易促進センターの貿易アタッシュ、そして世界中から集まった経済部門が参加するワークショップです。7月27日月曜日にアーリンダ氏がデンハグでインドネシアの輸出の増加を引き続き促進することに加えて、オランダの輸入業者がインドネシアからスパイス製品を持ち込む際に直面する障害及び被害を発見することを目的としました。ファルステーゲンスパイスアンサウセスビーフィーはスパイス分野に従事しているオランダの製造業者及び輸入会社です。この会社はオランダだけでなくヨーロッパ全土に製品を販売しています。ファルステーゲンはその事業を追加するにあたり、食品の安全性と製品の品質を強く推進しています。これはイギリス小売コンソーシアム国際標準規格有機的及びハラルな証明書など様々な証明書によって証明されています。ファルステーゲンスパイスアンサウセスビーフィーは20年以上にわたりインドネシアからスパイスを輸入しており、輸入総額の 30% を占めています。同社はまた香辛料の持続可能性を重視するステークホルダーの会員協会にも積極的に取り組んでいます。アリンダ氏によると、欧州連合の基準を満たすためにインドネシアのスパイスやスパイスの品質を向上させるというオランダの買い手とインドネシアのサプライヤーの協力がオランダとヨーロッパの市場で勝つための競争の鍵となりました。アリンダ氏によると、商務省は今後も様々なプログラムを通じてインドネシア製品の購入者に対して支援と全面的な注意を払います。そのうちの一つ、海外の海底の直接訪問によることです。一方、訪問中にアリンダ氏はまたオランダの輸入業者に2019年10月16日から20日にかけてバンタン州のタングランのブミセルポンダマイで開催されるインドネシアトレードエキスポに参加するよう呼びかけました。オランダはインドネシアからのスパイス製品の潜在的な市場の一つです。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1976年7月28日にタンシャン地震のことから始めます。タンシャン地震は1976年7月28日に発生した自然災害です。この震災は20世紀最大の地震と考えられています。地震の震源地は中国の平米州のタンシャンの近くで、約100万人の住民がいる工業都市です。タンシャンとその周辺地域で約24万4千人が死亡したと推定されました。この地震は史上最悪の記録の一つです。次は2010年7月28日にエアブルーの202便の飛行機が墜落したことについてです。エアブルーの202便はカラチ発イスラマバッド行きのエアブルーによる定期便です。飛行機はマルガラ山の近くに墜落しました。この事故で152人の乗客と乗組員が 死亡しました。最後は7月28日に国際肝炎の日についてです。毎年7月28日に開催される国際肝炎の日は B 型肝炎と C 型肝炎の世界的な認識を高め、予防、診断、治療を奨励することを目的としています。世界中で約5億人が B 型肝炎または C 型肝炎に罹患しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシューのサバティヤンカオミンタでした。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。今回はアセアンスクールゲームズ2019年はボルブドゥルで中央ジャワ州知事によって閉鎖されたことについてお伝えします。2019年のアセアンスクールゲームズはインドネシアの優勝に総合優勝をもたらしました。インドネシアは43の金メダル、34の銀メダル、25の銅メダルを獲得し、合計102のメダルを獲得しました。2位と3位にはタイとマレーシアが続きます。7月24日水曜日にマグラン地区のボルブドゥル寺院のルンビニ公園で行われた2019年アセアンスクールゲームズの閉会式は正式に中央ジャワ州知事のガンジャラプラノウ氏によって閉会されました。閉会のスピーチでガンジャラプラノウ知事はアセアンスクールゲームズというイベントへの参加、そしてイベントを支援してくれた委員会とボランティアの皆さんに感謝の意を表しました。ガンジャラプラノウ知事はまた全ての受賞者を祝福しました。彼はまた最も強いのは常に勝つものではなく敗者は弱いものではないと思い出させました。アセアンスクールゲームズ2019年は本日終了するかもしれないが、一体性と友情は確立され続けるであろうと述べました。ガンジャラプラノウ知事は参加者たちがこの分野で競争するだけでなく開催地に戻った時にスマーランとインドネシアについての良い印象をするために主催都市の文化を知るように求められていました。一方、イマム並びスポーツ青年大臣代表する青年スポーツ省の少年育成総局長は、スポーツは特に若い世代にとって人間関係を改善するための戦略的集団となったため、スポーツを通じてアセアン諸国間の協力を改善できると述べました。彼はアセアンスクールゲームズはアセアン加盟国の高校生先週のための年次マーチスポーツイベントであり、アセアンスクールゲームズ評議会の権限の下で開催されたと伝えました。一方、アセアンスクールゲームズ評議会の技術委員会の議長であるオン・キム・スン氏は、インドネシアは大会の前と最中に既存の問題を解決できると述べました。オン・キム・スンはアセアンスクールゲームズを最大限に開催して、インドネシアに感謝の意を表しました。彼は多くの会場を訪問すると主張し、主催者がこの毎年恒例のマルチイベントスポーツでの競技の価値を示したので、インドネシアのやり方に感銘を受けました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Jangan biarkan aku di dalam sepi.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、ユラの、カシヒジャガンカオプルギーでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えする、パソーネインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州の西スンバにあるニヘワトビーチについてご紹介します。 CNN のランキングによると、このビーチは世界の1000の綺麗なビーチの中で17位になりました。またこのビーチはハワイのハナレイベイより綺麗だという人が多いです。リスナーの皆さん、ニヒワトビーチはインドネシア人の中でも外国人の中でもとても人気なビーチです。このビーチには白い砂浜を持って、そして海は透明な青をしています。またニヒワトビーチにはサーフィンが好きな人にとっていい波を持っています。そのため外国人の観光者はよくこのニヒワトビーチへ行きます。このニヒワトビーチに観光者はいろいろな活動をすることができます。例えば魚を修理したり、サイクリングしたり、サーフィングしたり、ダイビングしたりすることができます。またこのビーチの観光もとてもいいです。ここのサンゴと海の生物もまだ自然でとても綺麗です。そしてこのビーチを楽しみながら、観光者も亀保全所を訪問することができて、そこで亀の保全活動に参加することができます。特に亀を海へ戻す活動と、亀は卵を産むことを見学する活動がとても有名です。このビーチに行きたい人はまずバリへ行かなければなりません。そしてその後飛行機で西スンバのタンバロカ空港へ行って、そこから車などをレンタルしてすぐビーチへ行きます。ビーチは西スンバのワイカブバク町からおよそ 30km の距離を持っています。夕方には観光者が夕焼けを見ることができます。夕焼けを見ながら馬に乗ることもできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
sempurna. Oh gadisku, aku tahu kau menginginkan aku. Tiada lagi yang kan mampu mengalahkan cintaku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、アブドゥル&コーフィーテオリーのミスターパーフェクトでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタから、これはVoice of Indonesiaの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバイオマス廃棄物から紙を作る技術についてのニュースをお伝えします。東ジャワ州のマランシのオニファリタスブラウィジャワあや農科学部の学生が革新を起こします。この学生の名前はサキナ・ヒリアとコディジャ・アレビです。この2人の学生はバイオマス廃棄物からパルプと紙を作ります。バイオマスは光合成によって生成された有機物質であり、製品と廃棄物の両方の形をしています。例えば植物、木、草、農業廃棄物などです。この2人の学生はバイオマス廃棄物からのセロレースという紙を作成しました。このセロはより高品質で 環境に優しい紙を作ることができます。これまでのところ紙を作るために使用される主な原料は林木です。そして紙の一連を生産するために一本の木が5年間必要とされます。カディジャフは農業省のデータによると、特に未使用の農業およびプレンテーション部門からのバイオマス廃棄物の量が年間2000万トンに達したため、バイオマス廃棄物を紙原料としてしようとしたと述べました。廃棄物中のバイオマスは高レベルのセルロースを含んでいます。セルロースは紙プルプ製造における重要な指標です。パルプ中のセルロース含有量が多いほどより高品質の紙が製造されます。農業部門からのバイオマス廃棄物はシーボムスを使用してパルプと紙に処理されます。このツールは紙パルプ業界で広く使用されている科学的方法を使用する方法と比較して多くの利点があります。カディジャによれば、シーボムスツールの利点はより環境に優しく、処理時間がずっと短くして、そしてセルロースを劣化させる可能性のある熱処理を必要としません。学生はシーボムスがインダストリー4.0 と統合されたグリーンインダストリーのビジョンと農家の福祉を実現しながら生産プロセスを改善し、環境に優しいことを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワナワに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。Bersama, ku tak bisa. ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Aku tak biasa bila ku
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はコタクのカムサジャでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽をについてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタからこれはフォイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
の皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ペトラ・シホンビンについてお話しします。最近ペトラ・シホンビンは新しいシングルアルバムをリリースしました。アルバムの名前はチリタミリキタです。この歌は技術の発展のせいで私たちはプライベートの情報まで知ることができるようにことについて語ります。この歌は現代にはとてもぴったりな歌です。ペトラ・シホンビンは SNS は実はいいことなんですが、使いすぎたら問題になれると思います。この歌はシンプルなメロディでペトラの優しい歌声で歌われます。リスナーの皆さん、次はペトラ・シホンビンの歌「チャリタ・ミリキタ・スマ」を聴いてください。
Aku tahuSemua yang kau juga tahu Mereka tahu Sama sepertiku Sama sepertimu Berbeda zona waktu Tak jadi halangan Ini kemajuan Atau merugikan Dari pikiranJadi unggahan Insta Cerita kita milik semua
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesiaツイッターは @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。